はじめましての方ははじめまして。私の名前は大阪きのと申します。ネット声優をしております。よろしくお願いします。ですね、早速なんですが、もういきなりオナニーを始めていこうかなと思います。私は結構クリを触るのが好きなので、呼吸しながら、いただいてる質問に答えていこうと思います。まず、年齢は、内緒です。一応、成人してます。なので、20歳以上ですね。次が、身長は、私は身長はかなり低い方で、150センチちょっとですね。家族の中でも一番背が低いです。妹がいるんですが、私妹より背が10センチ以上低いですね。結構話しながらオナニーするとどっちかが止まっちゃうんですよね。次は、髪の長さは、髪の長さはですね、去年切ったのでちょっと今は短めなんですけど、肩を10センチちょっと超えたぐらいですかね。15センチは多分いってないんだと思うんですけど、だいたいそうですね。いわゆるセミロングっていう感じですかね。結構オナニーしたりセックスしたりするときは髪を一つに縛ってまとめてるんで、後ろに垂らしてるんでちょっと分かりづらいんですけど、多分そのぐらいかなと思います。で、次がですね、バストは何カップですかっていう質問なんですけれど、私は結構おっぱいは大きい方でして、F カップと G カップの間ぐらいですかね。結構、ブラジャーのメーカーとかにもよるんですけど、だいたい F カップだと結構、乳輪がちょっとはみ出たりとかしちゃったりするんですけど、G カップだと少し余ってちょっとこうパカパカっと開いちゃうかなってぐらいのサイズですね。結構微妙なところなんですが、結構余っちゃうんでやっぱり G カップよりは F カップを買いがちなんですけど、 F カップは本当に場合によっては乳首まで出てしまう時もちょっとあるんで、服の上からちょっと見えちゃうかなっていうのが心配だったりしますね。だから結構今持ってるのはだいたい半々ぐらいで。でも G カップだと結構売ってるお店が少なかったりするんで、そういう時は F カップを買いがちですかね。ちょっと予算の都合とかもあるんで、あまりいいブランドのものは買えないので。気持ちいい。次ですね。今日のご飯は何を食べましたか？今日はですね、友達にもらってた、チーズケーキをご飯代わりに食べました。 無印良品で売ってるバームクーヘンと同じ棚にあるやつですね。初めて食べたんですけど、結構美味しかったです。それから、趣味や特技教えてください。趣味はですね、私ツイッターの方にも書いてるんですけど、料理とサブカルが好きなんですけど、サブカルと言いつつ、特に好きなのが、特撮ものでして、仮面ライダーがすごく好きで、最近は結構戦隊ものも見てはいるんですけど、仮面ライダー、昭和ライダーは、あんまりちゃんとは見たことないんですけど、昭和ライダーのお話が出てくる漫画とかもちょっと読んだりとかしてて、だから、全般的に仮面ライダーが好きです。あとは、私バイクに乗ってるので、バイクも結構趣味かなっていう感じですね。特技は何でしょう。自分で言うのもあれなんですけど、歌は多分うまいかなと思います。結構学生時代、音楽の授業の成績は歌だけで持ってたみたいなところがあるんで、楽器はもう全然できないんですけど、歌は好きで、だから楽器のテストで赤点取って、歌のテストで高得点取って、間取って、10段階評価中5か6みたいな感じでしたね。次の質問が、エッチな活動を始めてからどれぐらいですか？どれぐらいだったかな？ちょっと自分でもあんまり覚えてないんですけど、多分、3、4年ぐらいですかね。多分、そうですね。4年ぐらいだと思います。初めて作品を出してから、なんだかんだで結構経ってるんですけど、もうなんかやってることがあまり変わらないので、なんかどのぐらい経ったかって結構忘れちゃいますね。ダメだ、頭にもやがかかる。ご気持ち。質問答えなきゃいけないんですけど、栗いじるのと、マンコの入り口なぞるのが気持ちよすぎて、結構集中できなくなっちゃいますね。次が、エッチな活動をしてみようと思ったきっかけは、ということなんですけど、別にエッチな活動をしたかったわけではなくてですね、友達に、ちょっと声優の仕事をしてみないかっていう感じでお話をいただいてですね、で、ずっと声優をやってみたかったので、始めたのがきっかけなんですけど、最初は、結局、ボツにはなってしまったんですけど、ボイスドラマをいくつか撮ったりしててですね、なんか、もうそのボイスドラマがすでに、いわゆる成人向けといいますか、エッチな内容だったんですけど、そこから、なんか、ずるずると、言えてないな、オナニー実況の方に行ってですね、で、やっぱり、そういうものの方が、反応が良かったと言いますか。普通のお仕事はちょっと来たことがないんで、ずっとエッチなお仕事ばかりしている感じなんですけど、私もオナニー好きですし、セックスも別にそんなに嫌いってわけじゃないんで、こういうふうにその、エッチな声を聞かれることにも、さして嫌悪感も、感じなかったんで、だったら、私が エッチなことをしてる声を聞いて気持ちよくなってくれる人がたくさんいるのであれば、そういう活動をこれからも続けていってもいいかなっていうふうには思ってます。でももしこう普通のエッチじゃないお仕事があれば、そっちもぜひぜひやってみたいなとは思ってるんですけど、とりあえず何でしょう、エッチな活動をしてみようというよりは、声優がしたくて始めたことがたまたまエッチなお仕事だったっていう感じですね。でもまあオナニー実況嫌いじゃないです。多分好きだとは思います。抜きましたって言ってもらったりとかするのも結構嬉しいんで、そういうなんかあなたの声で気持ちよくなりました報告とかを受けるとですね、私の声で気持ちよくなってくれてる人がいるんだっていうふうに感じて、それを想像しながら私の声でおしん、うん、うちんちんをしごいたり、エッチのお臭をドピューって出したりしてるのを想像して、またオナニーをするっていう感じのなんかサイクルが一応あったりします。次の質問で、今回の作品に誘われた時の気持ちを聞かせてください。そうですね。なんでしょう、台本のない実演作品の依頼を友達以外から受けたのはこれが初めてで、やっぱり、なんでしょう、ちょっと最近私自分の活動の方がうまく進められてなかったので、それでもこういうお話をいただけたっていうのは光栄でしたね。あとそうですね、まあこういう活動をしてきて、依頼してみようって思ってもらえる程度には評価されたのかなって思うと、やっぱりそれも嬉しいなと思いました。今回の作品を通してもっと私の活動を知ってくれる人が増えたらなお嬉しいなと思っています。性感帯はどこですかっていう質問なんですけど、まあ、言わずもがな、今、めちゃくちゃにすりつぶして、くにくに押しつぶしてる栗もそうなんですけど、あとは、耳の裏側を舐められたりとかするとすごく気持ちよくて、もう、結構セフレにセックスを誘われるときに一番されて抗えなくなるのが、耳なめなんですよね。だからクリトリスと耳の裏が私の性感帯かなと思います。おっぱいを触られたりとかするのは嫌いではないんですけど、なんかまだ抗えるところがあるので、なんかこうクリを根元からもうチンチンをしごくみたいに上下にシコシコしたり、上からギュッて押しつぶしてグリグリってこねたりするのが私のオナニーの定番なんですけど、それとあとは耳裏を舐められたりしながら、耳元でささやかれたりとかするとすぐに行っちゃいますね。次の質問が、オナニーの頻度はどれぐらいですか？結構まばらと言いますか、あまりなんか決まってる感じではなくてですね、しないときは普通に1ヶ月、2ヶ月しなくても全然平気なんですけど、 するときはもう毎日欠かさずしちゃったりする時期もあったり、お休みの日とかは1日に2回3回と、結構場合によっては1日中 おまんこ遊びをして、気づいたら夕方だったみたいなことも普通にあったりしますね。次の質問は、最近はどんなオナニーがお気に入りですか？もう何度か言ってるんですけど、クリを刺激するのがやっぱり私のオナニーの定番なんで、最近は、吸引ローターを使うのにハマっててですね、クリを吸引ローターで緩く吸って行った後、ぐちゅぐちゅになったおまんこを指でかき回して行く感じのギリギリ、行くかな行かないかなみたいな気持ちよさを30分1時間と味わい続けるのが好きだったりします。恥ずかしい性癖を一つ暴露してくださいということなんですけど、性癖、私はそうですね、結構男の人が喘いだり情けなく泣きながら行為を懇願したりとかするのが結構見てて好きなので、逆アナルものとかが本当に好きですね。ペニバンとかで男の人のお尻を犯したり、あとは乳首を、自分じゃなくて男の人の乳首を開発するのがすごく好きで、女の子みたいに扱って可愛がるのが本当たまらないですね。もうなんで私にはおちんちんが生えてないんだろうっていつも思ってしまうんですけど、でも別にフタなりが好きっていうわけじゃないんですよね。逆に何て言うんでしたっけ、カントボーイっていうんですか、男の人のふたなりが好きですね。だから性癖としては、逆アナルが好きっていう感じです。これは私が恥ずかしいうちに入るんでしょうか、わからないですが、私が恥ずかしい性癖だと多分特にないんですよね。あ、あとあれです。性癖フェチだったりします。結構おかずにするのが中出し物とかが多いんで、おまんこからこう性液が垂れたりとかしたり、もう中で吐き出されてる感じとかが結構好きですね。実際にセックスしてる時もゴムが言えてないな。ゴム越しでも射精されてる感じって、こうチンチンの震え方とかで結構分かったりするんで、すごくそれが興奮したりしますね。次の質問が、今までに経験したエッチな体験談を一つお話ししてくださいということなんですけど、結構たくさんあるんで、どれを話そうか悩みますね。なんか、やばいのからライトなのまで結構いろいろあるんですけど、 そうですね。なんか言える範囲のであれば、これは、まあ普通にダメなことなんですけど、高校生の時にですね、漫画喫茶、いわゆるネットカフェですね、ネットカフェに通ってた時期がありまして、たまたま私の斜め向かいのブースにいたおじさんがですね、明らかにオナニーをしてたんですよ。チンチンをしごいてる動きみたいなのがちらっと見えてしまって、うわって思ったんですけど、ついついそれをもうなんかしっかり見ちゃって、で、なんかそれに興奮して私もこっそりオナニーを始めてしまったんですよ。そしたら、その向かいのブースのおじさんにそれを気づかれてしまいまして、もう明らかにこちらにそのおちんちんを見せつけるような動きを始めて、で、逆に私にはおまんこを見せろっていう感じのジェスチャーをこう手でクイックイッと、そのスカートをどけなさいみたいな動きをされてですね、もうなんだかものすごく興奮して、結局そのおじさんとオナニーを見せ合いっこすることになってしまって、なんかすごく興奮しましたね。結局私は行った後すぐにこれはやばいってちょっと冷静になって、おじさんの方をもう見ないようにさっと隠れてしまったんですけど、あのまま続けてておじさんが辛抱たまらんってなってしてたら、私もしかしたらそのおじさんにおまんこをおちんぽでぐちょぐちょに侵されてたのかもしれないなって思うと、ちょっとなんか惜しいことはしたなって今思いますね。でもまあ当時はまだ処女だったので、さすがにそれはね、そういう初体験はやばかったのかなと今は思うので、おじさんに強引にセックスに持ち込まれなくてよかったかなとも思います。よかった。そのまま行くまでオナニーしてくださいっていう指示が来たので、ようやくオナニーに集中できます。もうさっきから行きたくても行けない状態だったので、ちょっとおまんこの音とかを聞かせたいので、ちょっと体勢を変えますね。よいしょ。聞いてるリスナー様に今作への意気込みをどうぞということなんですけど、どうしようかな。今はちょっと頭がおまんこに支配されてて、ちょっとだいぶバカになってるんで、うまくコメントが出ないんですけど、頑張ってたくさん、エッチな声をお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ私のおまんこの音と、 スケベな喘ぎ声を聞いて、一緒に気持ちよくなってください。では、よろしくお願いします。